イエス様と一緒に歩んだ弟子たちは、素晴らしい主の道からを、まあ、目で見、耳で聞き、経験しました。イエス様と一緒に歩いた弟子たちは、どんな困難がやってきても、行き詰まったことがありませんでした。欠乏知りません。病気の悩みは、共にいるイエス様の御手によって全部癒されたのです。どんなにイエス様の敵が向かってきても、イエス様の前では手も足も出ませんでした。今日の私たち、主イエス様を信ずる者にも、このイエス様の力が現実のものとならなければならない。また、イエス様と一つになるならば、まあ、現実のものとすることができるものです。私たちのあるいは問題は、イエス様によって全く消え、イエス様の御そば近くに運ぶことにより、主の御臨在、主の平安が我々の心を支配し、限りない主の力が我々の内を満たしてくださいます。ある時、イエス様は弟子たちに、私はやがて手に帰る。けど、私の代わりに、私はあなた方に助け主を与える。それはあなた方を導き、力づくるのです。私が手に行くことは、かえってあなた方のために益である。と言われました。弟子たちはこれを聞いて、驚いた。に違いない。どういう意味か全くわからなかったはずです。けど、春節の時に弟子たちは、主が約束された御霊の降臨を受け、御霊に満たされたのです。まあ、御霊にいっぱいになったのです。弟子たちは、神の宮となりました。まあ、聖霊をうちに宿うものとなったのです。まあ、同じように御霊は、我々のうちにも宿っておられます。コリント第一の手紙の中で、我々にも当てはまる言葉が確証されています。293ページになります。コリント第一の手紙三章の16節です。あなた方は神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。どうして忘れた。6章の中級節、中級節との実節あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいとあります。まあ、生きる誠の神が我々のうちに宿っておられるのですから、私たちはこの世に送る、まあ、一番の財産かと言わなければならないのです。けども、今日の問題は、御霊を宿してはいるが、果たして私たちは肉によって歩んでいるか、または霊によって歩んでいるかということで、聖書に書いてある御霊による歩みを私たちはすでに自分のものとして実行しているのでしょうか。まあ、主の一番喜ばれる我々の叫びは、主よ、私は哀れな存在です、どうか哀れんでくださいという叫びであると聖書は言っています。もしここまで主の御前に砕かれるなら、御霊による歩みに入ることはそう難しくありません。 人間の目から見ると全く打ちのめされた暴れな状態が、主の目から見ると解放の良いチャンスに見えるのです。まあ、ちょっとだけ3つの手に分けて考えたいと思います。第1番目、霊肉の戦いについて。2番目、命である主イエス様について。そして3番目、まあ、聖霊の法則についてです。一体どうして信ずる者の間に違いがあるなのでしょうか。同じ御救いにあずかり、同じ御霊を受けていながら、ある人は霊的であり、ある人は肉的です。そのわけは、どのキリスト者も二つの性質を持っているからです。霊的なキリスト者は肉に打ち勝っているのであり、肉的なキリスト者は肉に打ち負かされているのです。これが私たちの間にも見られる違いの原因です。この二つの性質を持っているということを私たちは経験によってしています。結局心の内に二つの掟があり、一つは罪に引き込もうとし、一つは主イエス様に私たちを引き上げ高めようとします。一つは古い罪とアダムの性質であり、もう一つは新しい霊的な主イエス様の性質です。生まれながらの性質は罪しか犯すことができません。それは魚が水の中でしか生きることができないように、古い性質は罪の中に溺れているのです。そしてこの古い性質は死を知らず、主に従わず、主に喜ばれません。この性質は私たちの中にも死ぬまで残っています。けど私たち信ずる者のうちには、イエス様を受け入れることにより罪を犯すことのできない新しい性質も与えられています。この新しい性質は、主を認め、主に従い、主に喜ばれる性質です。この新しい性質は聖霊によって与えられます。まあ、イエス様を信ずる者は生まれながらの性質を持っているのであり、そして聖霊によって全く新しい性質も持っているのですから、霊肉の戦いが始まります。多くのキリスト者はこの戦いを戦って、疲れ、勝利の生活は不可能であると言って絶望してしまいます。またある人は戦いをやめてこの世を愛する者になってしまいます。パウロのように、まあ、ロマ書の勝利の声を上げる人は極めて少ないようです。ロマ書前に読みました8章1節2節ですね。こういうわけで、今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。それはどういうわけでしょうか。それは多くの主を信ずる者は、肉の性質は良いところが一つもないということを深く知っていないからです。私たちは魂の中核から全体、隅から隅まで全く罪にまみれている存在です。前に読まれたロマ書7章18節ですね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。教えられたからじゃなくて経験したからです。 御国を歩みとは自らの力で何かすることであり、そのように続くとき主の勝利を自分のものとすることができません。主イエス様の勝利は私たちが御霊によって歩んでいるときに初めて経験することができるのです。御霊による歩みとは、うちに住んでおられる御霊に自分は何もできません。あなたにすべてをお委ねしますと言って、内中の主にすべてを委ねて歩みを言います。その時主を認め、主に従い、主に喜ばれる生涯を送ることができるのです。私たちはまた自らの力に頼り、肉によって歩んでいるのでしょうか。もちろんイエス様に使えるには良い肉を持って使えるでしょう。パウロの生きていた時代の信者がそうでした。ピリピ人への手紙を見ると次のように書かれています。一章の17節ですね。350ページです。ピリピ人への手紙の一章の17節です。他の人々は純真な動機からではなく、遠端しのもってキリストの述べ伝えており、驚愕されている私をさらに苦しめるつもりなのです。また三章の23節、どうか犬に気をつけてください。犬とは悪い働く人です。悪い働く人に気をつけてください。肉体だけの活霊のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない。私たちの方こそ活霊のものなのです。またピリピ書の三章の18節ですかね。というのは、私しばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として、イエス様の敵じゃない、キリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。それが良い肉であっても悪い肉であっても、生まれながらの肉である限り、イエス様の御前から厭うべきもの、嫌わるべきもの、憎むべきものです。多くのイエス様を信ずる者は、自分で意識しないかもしれないけど、自分の力で、自分のために、自分によっていろいろなことをやっています。イエス様は私たちの身代わりに死に、よみがえり、そして高く御座に登り、そこから私たちに清い霊をお注ぎくださいました。それは私たちを変えて、御霊により、主のために、御霊を通してすべてのことを行うようになるために、私たちが御霊によって歩むようになるため、何かことを送るとすぐにいつも主の御前に行き、私には何もできません、あなたは私のうちにある柔和であり、謙遜であり、愛であり、すべてですから、どうかあなたがこのことを解決を与えてくださいというのが、御霊によって歩む人の特徴です。私たちは時には次のようなことを経験したかもしれない。自分の生まれながらの性質を恐れて、何とかしてそこから抜け出したいと考え、主にお委ねして全く任せ切ります。後から気がついてみると、知らずのうちに古い性質が出ないで済んでいた。